アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペースちっこアークがお届けしております。本日は11月の14日の水曜日なんですけども、これね、ちっこアークという、事務所で、いつも録音してるんですけどもね、本日ね、なんかすごい工事をね周りでしてるみたいなんでね、ちょっとね若干窓を開けたらすごい工事の、音が聞こえてきてて、ガンガンに入ってきてる状態ですけども、僕が喋り出した途端に音が静かになりましたね。さっきまでもっとなんかええ感じで入ってきててなんか面白かったんですけども、ということで、本日もお届けしてまいりたいと思います。水曜日はですね、アートボイスコラムカエルさんの日常露天掘りのコーナーです。カエルさんといえばですね、いい感じで工事の音が大きくなってきました。滋賀県立大学人間文化学部教授の准教授の、細間博道さん、最近ではミュージシャン活動も始めてカエル木というバンドで、活躍して、はりますけども、さまざまな、視点でですね、アートと日常というものを、切り取っていきます。今回は、テーマ11月のテーマは読む、読書ですね、読むですね、読むという、そのこと、読むという行為についての、さまざまな考察を喋、っていただきます。それではどうぞ聞いてください。
こんにちは、カエルさんの日常露天掘り。11月は、本を読むっていうお話をしてるんですけどもね、でそれもいわゆる読書案内っていう話じゃなくて、本をめくるっていう話をしてるんですよね。そんなこと言うときながら一応宣伝しておきますと、つい今月なんですけど、絵はがきの中の彦根っていう本を私出しましてね、彦根の本なんですけど、彦根じゃない人も読んだらきっと楽しいですよ。絵はがきを集めて、それを持って人にいろんなことを尋ねて回るっていう、言うたらそういう本なんですけど、だから彦根の話もあるんだけど、絵はがきをどう読んだりどう作ったりするんだっていう話を書いてみたんです。サンライズ出版から絶賛発売中でございます。そんなことは置いといてですね、そんなことは置いといて、本を読むっていう話ですよね。僕今さっきからパラパラパラってこう音さしてんのがわかりますかね。本を読むときにはパラパラとめくったり、パラリとめくったり、ペラリとめくったりしますね、本をね。これ、考えてみたら、変わった行為ですよ。これね、しみじみと自分がね、本をめくってるところをね、観察するとね、面白いですよ。何でもいいわ。本ってしかしいろんな音がしますね。本って、本棚から本を取り出すときもサカサカと音がするし、めくるときもペラペラと音がします。これちょっと硬い紙だから、ちょっとめくる音硬いでしょ。パチパチって言ってますよね。なんかチクチクって言ってる感じもしますね。今僕が持ってるこの本は、長嶋慎二の遺構集、ある道化師の一日っていう本ですね。たまたま今手に取ったんですけど、ちょっとテラッとした紙でできてるので、こういうチクチクという音がしますね。面白いですね。結局この音どうやって出るかっていうのはいろいろあるんですけど、一つにはね、僕らが本をめくるとき大体親指の腹でめくってるんですよね、こうするで、結局親指の腹にはそうは言うても指紋がついてますからね、本のヘリと親指の腹との間でこう摩擦が起きた時に、この指紋の凹凸に ちょっと引っかかってるんでしょうね、多分ね。それでこう、その引っかかるんですけど、その引っかかったやつが一枚一枚こう、ピッピッと剥がれていく。ようできてますね。なんでこんなことできるようになりますかね。僕ら子供の時はここまでできなかったと思うんですけど、やっぱ大人になに従って、このページを一枚一枚ピッピッピッとこういうふうに、親指の微妙な力の抜き方から、剥がれ落ちさせることができるようになってきたんですね。これなんでできるか不思議ですよ。これ物理学者に解いてほしいな。この力学。多分ね、僕らは1ページをこうピッてやるときね、親指の腹をちょっとだけ浮かして、で、1ページを送り出したなと思ったら、その2ページ目は向こう行くなという調子でもう一遍戻すんですね。で、戻しながらその押し出した1ページをこう切り離していく。なんかそんなことやって、ピッとこう1ページがピッとめくれていく。いうことをやっとるんです。たまに間違えてこう、2ページぐらい行きますね。で、やっぱこれがすごい微妙な仕事である証拠には、例えば、しおりとか、それから、しおりは硬いからね、まだしも薄い、パンフレット1枚でも本に刺さってると、この1ページ送りがうまくいかなくなりますね。きっと僕らの親指の勘が、薄い、紙1枚のおかげでちょっと狂うんでしょうね。そう思ったらこれすごい僕らがページをめくるっていうのは微妙なことやってますよ。で、このページめくりも、買ったばかりの本、本の束とかがちょっとね、切断されたばっかりで、そうは言っても紙って繊維やから、切断した面で、が熱を帯びたりするとちょっとくっつきますよね。そのくっついたやつが剥がれ落ちてない時ってちょっとめくりにくいですね。だからこう、買って、ちょっとこう、わさわさっと、読んだ後の本の方が、こうやってピチピチめくれやすかったりしますね。松田哲夫さんと内沢淳子さんの書かれた本に恋してっていう本が、確かあったと思うの。本に恋してやったかな？印刷に恋してやったかな？どっちやったか。印刷やったか。すいません、忘れてしまいました。どっちかやったか、どっちもやったか忘れたんですけど、こんないい加減な紹介の仕方ですいません。松田さんと内沢さんに申し訳ないんだけど、その本を読んでてね、あーって思ったのは、本のページって、紙がはらんでないとダメなんですって。あ、じゃあ空気が。つまりこのページとページが全く密着してたら、めくれないから、このめくれるようになってるためには、紙と紙の間に、こう、どう言ったらいいんですか？空気の層が、ちょっとでも入らなあかんのですよね。で、その空気の層を印刷の過程でどうやって、というか製本の過程でどうやって入れていくかっていうのは、まあ言うたら、印刷業者、製本業者の、腕の見せどころや、ということになるわけですよね。つまり僕らの手元に届く本はなんぼきれいきれいな本であってもそのページの中になんかこう空気を含んでいる。そのことによってページが剥がれ落ちるということなんでしょうね。このしかし親指のこの感覚がね微妙なのはね僕昔なんか工作家なんかしててね。で、アロンアルファ、商品名言うてもいいか。アロンアルファ、いうか、瞬間接着剤を使ってたんですよ。で、瞬間接着剤使ってなんかの工作してて、ほんで、しばらくしてね、作業も終わって、なんか賞を持って、んで、いくつかの作業やったときに、うまくいかないんですよ。接着剤使った後にね。で、あれおかしいなと思ってね。例えば、本をめくろうとするでしょ。なんか普段やったらこう、パラパラめくれるのがね、めくれないんですよ。で、あれと思って、親指見たら、 親指の一箇所にほんの小さい点ですけど、ほんの小さな点ぐらいの瞬間接着剤のあのカスみたいなのがこびりついとったんですよ。で、それだけのことなんですけどね、それだけのことでね、もう本のページがね、いつもと違ってうまくめくれなかったです。つまり僕の指の上のその摩擦係数が、そのほんの小さな瞬間接着剤の結晶みたいな、あの固まったやつのおかげで狂ってる、いつもと違ってしまったんでしょうね。で、だけど僕の指自体はいつもの調子でこうめくろうとするから、こう一ページ一ページいかないんですよね。瞬間接着剤の小さなあのかけらのおかげでね。面白いですね。そんなことで僕らの勘っていうのは来るんですね。まあ、僕はあのあれですよ、あの布団の下にあの豆粒が乗ってても全然あの気にならないね、あのデリカシーのない人間ですけど、そんなんでもこうページをめくる親指にはそれなりのデリカシーがある。何やったっけ、あのブロードマンの脳地図ってありますわね。ブロードマンというか、あのあかんな、こんなん仮にも、脳のことを授業で教えることのある人間がこんなええ加減なあの記憶やったら困んねんけど、前はあの脳の中心孔いう、大脳の中心孔っていう溝の両側に感覚器と運動器が、こう感覚と運動を司る部分がずらーっと並んでて、あのそれは人間の体の部位をこうマッピングしてるんですけどね。で、ただその、均等に例えば、手はここ、足はここ、顔はここっていうふうに均等にマッピングされてるんじゃなくて、やっぱりこう、感覚が鋭い部分っていうのは、その、場所をドーンと取ってあるんですよ。で、もちろん生殖器とかはそれなりの場所を取ってますね、例えばね。それから、人間の顔の中で言うと、唇あたりっていうのはすごい場所をドーンと取ってますね。やっぱり普段から物を食べたりとか喋ったりとかする、こういう器官に対する、人間の神経のこう張り巡らし方、大脳でのマッピングの処理の大きさっていうのはやっぱりでかいんでしょうね。で、まあ、もちろん手もでかいんですよ。手もでかいんですけど、とりわけ、親指、でかいんですね。親指ってちょっと、でかいいうか、他の指と違って、特別に場所を占めてる。僕ら多分こう何か物をつまんだり感じたりするときに、もちろん人差し指っていうのをよく使いますけども、親指結構重要やと思うんですね。何かをつかむときに他の手がこう共同作業してる、他の指が共同作業してるのに親指だけは一人でその逆のサイドを掴みますね。例えば本をパッと掴むとき、普通の人は人差し指と中指の間でこうチョキで挟んで本持ち上げないでしょ。普通は親指とその他の指とで、まあ言うたら人差し指と親指の間に本を入れて、で5本の指で掴むということをしますよね。やっぱりここで他の指に比べて親指はまず力の意味でも、単純に力を入れて支えるという意味でも重要ですし、それから、その持った時の感触を確かめる時も重要やと思うんですよ。やっぱ親指の腹で、この本の手触り、あるいは、こう、湿度とかね、しっとり感と申しましょうかね。そういうもんがわかるんだと思いますよ。だから、僕らが本を持った時の、なんちゅうかな、なんとも言えん、こう、キメというかテクスチャーの感じ、を測るのに、まあ、その指5本とも、それなりに働いてると思うんですけど、親指の、感じって、結構、重要なんじゃないですかね。今日は、親指、そんな話。読書と親指の話でしたね。読書と親指の話。あんまりそんな話聞いたことないですね。 あ、で、今、僕、不思議なことに気がついた。この、長嶋慎二のある道化師の一日っていうのをめくってたら、たまたまですけど、勝川勝司さんの、漫画が載ってたんですけど、僕が親指をかけたちょうどそのページに、漫画が載ってて、その漫画の中で、さらに、勝川さんが、長嶋慎二の漫画を読んでるし、っていうコマが書いてあって、その、読まれている漫画家残酷物語のページに、親指が、ピケってかかってますね。面白いですね。僕が親指をかけてる、本の中に、さらに、親指をかけてる本を持ってる人の絵が載ってる。不思議な感じですね。やっぱりみんなこうやって持つんですね。そう。親指は、押さえるっていうことをよくしますね。ページをただめくって終わるんじゃなくて、僕らは親指でめくったページをどうするかっていうと、押さえようとします。で、その時に親指は何してるかっていうと、めくりますね。めくってから、スルリとそのページの上に移動します。だって、最初からページ、どこのページに親指が入るかってわからないもんね。だから、とりあえず親指はペラペラペラっとめくっていくんですけど、さあ、ここだっていうとこがわかると、こう、移動して、ページの中にズブッとこう、親指が入ってきますね。あるいは、両手で開いてる場合は、逆の手の親指が、そこに助立ちをしますね。右手の親指で、例えば、ペラペラっとめくってて、おっていう時に左手の親指がそこにスッと入って、もう、なんていうんですか、めくらさないというか、もうこのページを逃さないという形で、ズンと親指しおりを入れていきます。面白いですね。左ページ、左手の親指がペラペラとめくってると、ここだっていう時に右手の親指が待てというふうにこう、親指しおりを入れていきますね。親指はこうやってしおりにもなりますね。人と会う時に、人と会う時っていうか、その、本を読んでて、突然人に話しかけられたりすると本を中途でやめなきゃいけません、ね。で、その時に、でも今ここで、ここまで読んだっていう、この親指しおり、このままにしときたい。ただ親指しおりのままやと、親指で押さえたままやとですね、本が、こう、押さえた側の方だけまとまって、押さえられてへん方がバターっとこう、パラパラになりますから、普通はこの親指しおりを人差し指しおりに持ち替えて、親指を一番裏拍子に持ってくる。で、こう、中指を表拍子に持ってくる。この3本セットで、親指と中指で裏拍子と拍子を挟み、人差し指がしおりに入る。これ、この早変わりをやりますね。最初は親指がしおりやったのに、人が話しかけてきて、ああ、今、ちょっといいって言われたら、ああ、ええよって言いながら僕らは手元も見ずに、いつの間にか、親指のそばに人差し指を入れて、そして今度は親指は裏拍子に行って、ほんで、読みかけの本を、読みかけたページに人差し指しおりを挟んだまま、人と話しますね。なんか巧妙なことをしてますね。あ、こんなこと言い始めたら、せっかく話し終わろうと思ったのに話し続けなく、また、今日二度目の締めをしますけど、今日は、親指でページを探り、親指を入れてしおりにする。それがまた人に話しかけられると変わるという話をいたしました。また来週もよろしくお願いします。